皆さんこんにちは、ロボシンクの矢野です。このポッドキャストは耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに生成 AI を分かりやすく解説する番組です。今回のテーマはチャット GPT の課金に悩む人はマイクロソフトコパイロットを試してみようについて話していきます。はい、ということで今日はマイクロソフトのコパイロットについて話していきます。突然ですが皆さん、チャット GPT 課金していますでしょうか？チャット GPT にはですね、チャット GPT プラスという月額20ドルの有料版があります。で、これはですね、無料版にはない機能があるので、よりチャット GPT を活用できるわけですね、課金すると。まあ、ただですね、1ドル150円ぐらいのと、まあ、のレートで考えるとですね、月額3000円ぐらいになるので、まあ高いんですね。で、今日なぜですね、マイクロソフトのコパイロットというものを取り上げるかというと、実はですね、チャット GPT の有料版で使える機能が、マイクロソフトのコパイロットで無料で使えるからですね。で、まあ、これを聞くとですね、チャット GPT の有料版で使える機能が、なぜ無料で提供されてるのと。しかも、マイクロソフトってなりますよね。今日はその辺をですね、詳しく解説していきたいと思います。今日話すポイントは主に2つです。1つはマイクロソフトのコパイロットについて、そして2つ目にコパイロットでできることについて話していきます。特にですね、現在チャット GPT の無料版を利用していて、有料版の課金をですね、検討している人にはぜひ聞いてほしいです。なぜならチャット GPT の有料版でしか利用できない機能が、コパイロット経由であればですね、無料で利用できるからですね。はい、では早速ですね、コパイロットについて解説していきます。これはですね、簡単に言うとですね、マイクロソフトが提供するチャット GPT のようなサービスになります。で、マイクロソフトというのは、Windows OS のですね、Windows なんかを作っている会社ですね。で、このコパイロットっていうのはですね、チャット GPT のようなサービスというふうに言いましたけども、実際にですね、コパイロットの中で動いているのは、実はチャット GPT と同じモデルが動いてるんですね。まあ、なので、外側はコパイロットというものなんですけども、中のまあエンジンのようなものはですね、まあ、チャット GPT と同じようなものが動いてるというようなイメージになります。で、マイクロソフトの公式サイトでもですね、チャット GPT とコパイロットの違いについて、触れられてます。ですね、まあ、お話しすると、チャット GPT は人間と会話するチャットボットと。で、マイクロソフトのコパイロットは、ユーザーの AI アシスタントということで紹介されています。まあ、これはマイクロソフトの公式サイトでですね。まあ、つまりですね、チャット GPT は、まあ、人間と会話をするチャットボットのようなものだと。で、マイクロソフトのコパイロットというのは、チャット以外にも、Word や Excel、PowerPoint など、まあ、連携ができますと。まあ、あなたの AI アシスタントですよ、ということで、マイクロソフトは説明をしています。ちなみにですね、このマイクロソフトのコパイロットは、ウェブ版からも利用できますし、あとはまあ、OS の方からもですね、利用することができます。ちなみにですね、コパイロットというのは、英語で言うとですね、副操縦士という意味があります。飛行機で、機長と、あとは隣に副操縦士がいますよね。その副操縦士をコパイロットと言います。でですね、なぜマイクロソフトで使えるのと疑問に思いますよね。で、これはですね、マイクロソフトが、チャット GPT の会社、OpenAI ですね。OpenAI に、まあ、多額の出資をしているからですね。結構マイクロソフトと OpenAI のつながりっていうのは、まあ、結構あるんですね。で、例えばですね、以前OpenAI の取締役会とですね、あとはOpenAI の CEO のサム・アルトマンという人物があるんですけど、OpenAI のトップの CEO とですね、まあ、取締役が揉めてですね、サム・アルトマンがオープン AI を、まあ、辞めるみたいな話になったんですね。で、この時にですね、まあ、マイクロソフトの今の CEO はサティア・ナデラさんという人物なんですけど、まあ、この方がですね、まあ、サム・アルトマン、マイクロソフトに迎え入れますよと。で、サム・アルトマンはですね、オープン AI のスタッフも受け入れてほしいみたいなことを要請するとですね、まあ、任せなさいと。オープン AI のスタッフ もう全員受け入れる準備ありますと。いうふうな出来事もあったんですね。まあ、結局ですね、この話は落ち着いて、 結局はオープン AI にサム・アルトマンはとどまる CEO としてですね、まあとどまることが決まったんですけども、まあこういった出来事がありました。でですね、まあマイクロソフトっていうとですね、Windows の会社というイメージがまあ今まで多かったと思うんですけど、近年はですね、AI の会社に変貌しているんですね。で、話を戻して、コパイロットでできるチャット GPT の有料版の機能について紹介していきます。で、機能はですね、主に4つですね。ちなみに今から説明する機能というのは、すべて、コパイロットで無料で利用できる機能になります。これはちなみにそのチャット GPT であればですね、有料版でしか利用できない機能です。コパイロットでは無料で利用することができます。まず1つ目に、ファイルのアップロードができるということですね。まあ、例えばですね、テキストや画像、あとは PDF、Word、Excel なんかのファイルをアップロードして AI にですね、指示をすることができます。例えばですね、そうですね、PDF 資料をアップロードして、この内容をですね、要約してください。もしくは翻訳してください。といったことができます。でですね、まあ、なぜ今日この話をしているかというとですね、この機能が先週追加されたんですね。3月の15日ぐらいですかね。で、これは今まで使えなかった機能なんですけども、まあ、OS 版で使えたり、まあ、その後に消えたりということで、ちょっとまあ、不安定だったんですね。でもですね、まあ、3月の15日ぐらいから、Web 版でも安定して使えるようになったということで、これはチャット GPT であれば、有料版でしか使えない機能ですね。まあ、ただですね、一点だけ付け加えると、アップロードできるファイルの容量が 1MB までということでですね、ちょっと大きなファイルは扱えないというデメリットあります。ただですね、無料でファイルアップロード機能が使えるのは大きいと思います。で、二つ目の機能がですね、GPT-4 が利用可能ということですね。ですね、チャット GPT は現状二つのモデルがメインで動いています。一つが無料ユーザーが使える GPT-3.5。そしてもう一つが有料版のユーザーが使える GPT-4 ですね。で、この有料版のユーザーが使える GPT-4 というモデルをマイクロソフトのコパイロットで無料で利用ができるということですね。このモデルというのはですね、生成 AI の性能を左右するものなので、GPT-3.5 よりも GPT-4 の方が性能がいいわけですね。ちなみにですね、厳密に言うと、マイクロソフトのコパイロットでは GPT-4 Turbo という高性能なモデルが3月11日からですね、利用できるようになったと。まあ、これも比較的最近の話ですね。例えばですね、現在チャット GPT の無料版を使っているユーザーは GPT-3.5 なんですね。で、AI の回答がこうちょっとこう物足りないとか、なんか精度が良くないなと思ってる方はですね、GPT-4 のモデルになると結構精度がかなり改善されるんですね。まあなのでそういったことを無料で試せるというわけですね。マイクロソフトのコパイロットでですね。で、三つ目に画像の生成が可能ということです。で、この画像生成というのはですね、テキストで画像を作ってくださいという指示を AI に出すんですね。で、そうすると AI がその指示に基づいた画像を作ってくれる、生成してくれるということになります。例えばですね、まあ、猫の絵を描いてとかですね、こういった指示ができます。で、これチャット GPT の場合だと、有料版から利用できる機能なんですね。で、これはDALL-E3 というオープン AI が開発している画像生成 AI があるんですけども、これがコパイロットの無料版からでも画像生成にアクセスできるということになります。ちなみにですね、マイクロソフトコパイロットのデザイナーというサービス名になります。そして4つ目に、一部のプラグインも利用可能ということですね。で、このプラグインというのはですね、拡張機能のようなもので、本来チャット GPT が持っていないような機能を提供できる機能ですね。例えばですね、AI に音楽を作成してといったことを指示できるようになります。こうした拡張機能というのが一部ではあるんですけども、マイクロソフトのコパイロットでも無料で利用できるというわけですね。で、使えるプラグインは多くないんですけども、まあ、例えばですね、以前のエピソードでも紹介した音楽生成 AI の数の AI が、使うことができます。例えばですね、1分の長さの R&B を作曲してと指示するとですね、音楽を生成してくれるんですね。これちょっと作ってみたので聞いてみましょうか。 このようにですね、チャット GPT の有料版で利用できるプラグインをマイクロソフトのコパイロットで利用することができます。で、次にですね、コパイロットでできないチャット GPT の有料版の機能について紹介したいと思います。細かい違いはいろいろあるんですけども、大きなものを一つ挙げるとすると GPTs という機能になります。これはですね、マイクロソフトのコパイロット無料版で提供されてない機能ですね。で、GPTs っていうのは非常に便利でですね、私も毎日使っているんですけども、GPTs を簡単に言うと、チャットボットを簡単に自分で作れる機能になります。で、これは自分で作ることもできるし、世界中の、誰かが作ったですね、チャットボットを自分の環境にインストールして使うこともできます。例えばですね、私で言うとですね、海外のニュース記事とかですね、AI 関連のニュース記事の情報収集をするときに、その海外の英語を貼り付けると、翻訳、要約してくれるような GPTs、チャットボットを作っています。それ以外にもですね、例えば、そうですね、作成した文章の構成なんかをこうしてくれるチャットボットっていうのを自分で作ったりしています。で、自分でチャットボットを作る以外にもですね、他の方が作った便利なチャットボットっていうのを自分の環境にインストールして使うこともできると。例えばですね、そうですね、ロゴを作る GPTs なんかが GPT ストアという、アプリストアのような場所で公開されています。イメージとしてはそうですね、Apple のアプリストアがイメージとして近いかなと思います。企業や個人が作ったですね、様々なアプリを自分のスマートフォンにこうダウンロードして使うことができる。そんなイメージですね、GPTs は。この機能はですね、現状コパイロットでは提供されていません。ただですね、ここまで紹介したように、チャット GPT の有料版でないと使えない機能がですね、コパイロットの無料版で使うことができます。確かにその細かい違いはいろいろあるんですね。例えばそのファイルアップロードの容量が違うとかですね。コパイロットは 1MB まで。これちなみにですね、チャット GPT だったら 256MB までアップロードできるんですね。なので、大体のこうファイルは、網羅できると。大きな PDF ファイルも投げて、要約してということができるんですね。で、あとは入力できる文字数の制限もありますね。コパイロットの場合だと2000文字とかですね。確かに細かい点で違いはあるんですけども、なんせ無料で使えるわけですから、使っちゃおうというような発想ですね。で、現在、チャット GPT の無料版を使っていて、有料版がどんなものか、こう、試してみたいなと思っている方はですね、コパイロット検討してみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、日経のクロストレンドが2023年に行ったアンケートがあるんですね。で、そのアンケート結果によると、チャット GPT の無料ユーザーと、あとは有料ユーザーを比較した場合ですね、有料ユーザーほど満足度が高いというアンケート結果があるんですね。で、逆を言えばですね、無料ユーザーは使用感に満足していない人が多いと。で、おそらく GPT-3.5 の性能に対して、こう、自分が思うほどですね、結果を得られないということに起因するかもしれません。なので、無料版の GPT-3.5 に不満がある方はですね、コパイロットを使ってみて、GPT-4 の性能というのを確認するのも一つの選択肢だと思います。ちなみに、マイクロソフトのコパイロットは、マイクロソフトのアカウントをですね、作るだけで無料で利用できるので、ぜひ試してみてください。概要欄にもリンクを貼っておきます。で、こんな感じでですね、近年のマイクロソフトの勢いっていうのはすごいんですね。で、ところでですね、マイクロソフトといえば、Windows が有名ですよね。で、Windows と聞くと、ライバル企業である Mac、Apple ですね、をイメージする人も多いと思います。ちょっと話が逸れてしまうんですけども、最後に、Apple の、現状の AI の取り組みについてですね、少し触れたいと思います。マイクロソフトが、この AI 企業として着々とですね、実績を重ねていく一方で、Apple はですね、AI の取り組みに関して出遅れた感が否めないんですよね。Google も、あと Facebook のメタも、Amazon もですね、生成 AI の取り組みっていうのを加速しています。で、その中で、Apple はですね、AI の取り組みが遅いんじゃないかっていうのが、国内外で言われたりしているんですね。で、この Apple が AI の遅れをどう取り戻すのか ということが国内外でも注目されているんですけども、実はですね、水面下で動きはあるんですね。例えばブルームバーグが報じたニュースサイトですね、記事によると、アップルが、カナダの AI 会社であるダーウィン AI という会社ですね、を買収したと。で、これ3月18日の情報なんですけども、ま、今日ですね、まさに収録している当日に入ってきた情報なんですけども、アップルの研究者が MM1 という生成 AI のモデルですね、これを論文をひっそり投稿したと。実際にですね、CEO のティム・クック、アップルの CEO ですね、ティム・クックは、アップルが今年、つまり2024年ですね、AI で新天地を切り開くことを約束すると語ってるんですね。まあ、なので、2024年はですね、さらに、アップルが参入してきて、生成 AI が、盛り上がりそうな気がしています。ちょっと脱線してしまったんですけども、今日の話をまとめると、チャット GPT の無料版から、有料版へ課金をですね、検討している人は、その前にコパイロット、マイクロソフトのコパイロットを試してみるのも一つの選択肢だと思います。ということをお伝えしたかったわけです。マイクロソフトのコパイロットを使えばですね、チャット GPT の有料版でしかできない機能を利用することができます。それが主に4つですね。1つはファイルのアップロードができて、それを含めて AI に指示ができる。で、2つ目は、高性能な GPT-4 というモデルが利用できる。そして3つ目に画像を生成することもできる。そして最後4つ目ですね。一部のプラグイン、拡張機能も利用できるということですね。エピソードでは音楽生成 AI ができるプラグインを紹介しました。コパイロット無料で利用できるので、ぜひ、興味のある方は試してみてください。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。ちなみにですね、先週に引き続き、Apple Podcast で星5の評価と、あとは X で番組をシェアいただきました。ありがとうございます。いやー嬉しいですね。番組運営のモチベーションになるので、ぜひコメントやですね、フォローいただけると嬉しいです。また、ロボシンクの公式サイトでは、チャット GPT などを動画で学べるコースも提供しています。興味のある方は、カタカナでロボシンクと検索してみてください。概要欄にも記載しています。お相手は、ロボシンクの矢野でした。また次の配信でお会いしましょう。